船っていうのは決まってるんですか？
いやもう大体決まっていますけどね、大体客船、それから沖縄電力の石炭の船、それからシーバースに入ってくるあの原油を運んでくる船、あとは米軍関係の船ですね。
米軍は米軍でやるんじゃないんですか？
いや米軍も私たちが乗ってやるんですよ。例えば米軍関係のやつはね、あの軍艦とか、それから最近よく那覇漁港の網を切ったちゅうあのインペカブルという掃道船がいるんですよ。そういうのも全部やるんですよ。
潜水艦も乗るんですか？
そうですね。
潜水艦見えないですよね、外。
潜水艦はね、潜望鏡中のの上にまで上がるんですよ。
頭出すとこありますよね。
そうそうそうそう、一番先端 の, あの上の方のね、そこにこう上がるんですけど、あの船がタグボートっていうのがこう潜水艦にこうつけるときに、もう特殊なフェンダーっていうのをつけて、潜水艦でもこう横付けしてタイヤでこうガードするようなフェンダーをつけているようなタグボートがいるんですよ。で それをこう潜水艦に横付けしてはしごで渡っていくっていう船やること
です。ああ、でも潜水艦はだけどあれですよね、あの大きい船みたいに途中から入るとこないですよね。
そうですね、もう上がってあの下の方に潜っていって、でそれからまた横に行ってまた上がっていくとで中ね、もう狭いから、あの、乗り組みの人がかわいそうで、あの通路でこうよく出会うんだけどさ、一人しか歩けんような狭い通路ですよ。
あんな大きく見えるけど。
そうですね、もうやっぱしなんか中で相当苦しい思いしてるような感じがするんだけど、よくあの中の方は見せてもらえんから、
まあ、ただそうでしょうね、それはね、
通路しか僕ら歩いてないから。
本島はじゃあ全域なんですか？
そうですね、沖縄本島はもう全域で、要請があるところにはもうどこでも行くというふうな感じですね。パイロットさん乗ってくださいと、要請っていうのがあるんですよ。宮古島、それから石垣島にもよく行ってます。特に石垣島は月に2回、月曜日と木曜日には入ってきますから、その時にはいつも行ってます。
それはじゃあ飛行機で行くわけですね。
そうですね、飛行機で往復飛行機で行きます
そうですか、はいはい。もちろん最初からこのお仕事に就いたわけじゃなくて、
水先案内っていうのは船長の経験をして3年とかさ、あの一番上級のね、1級の会議試験中のを取って、でそれから船長のキャリアが3年以上になって、初めてこの運輸省がこの水先認識権の資格ができるんですよ。それもあの外国航路の乗船履歴ってないといかんと、だから外国に行った人じゃないとダメっていうふうな難しい基準があるんですよね。国土交通省があの資格を変えて、ちょっとこう枠をちょっと広げようというふうな感じでやってるんですけどね、なかなか希望者がいなくてね、大変です。船長さんになるのはだいたい40代過ぎ後半ぐらいからが船長になりますからね。でそれからまたあの水先人の資格を取って水先人になったら、もうだいたい50代過ぎるかというふうな感じです。だから年寄りだけですよ。この外国航路に乗ってこう積み重ねて、もうやっと船長にたどり着けて、こう水先人になるというのがもうあれです。
月下さんはどんなところ行かれたの？
一番もう間近で言ったら、あのグアムとサイパン、それからフィージ、アメリカンサモア、オーストラリア、シンガポール、香港、それからマニラ、あの辺全部もう大体回ってきてます。日本からね、あのいろんなこの物資を運ばないと物がこうないというような島、例えば沖縄本島と一緒なんですけどね、だからそれで貨物をこう積んでいくという、車あたりも多かったですね。日本の車は昔からなかなか人気があったから、今度空になったらオーストラリアによって砂糖とか石炭、工場の原料になるね、
鉱物資源みたいな、
鉱物資源だね、こう積んでくるわけですよ。